青森健やかナビ、生き生き健やか。それでは今週のゲストをご紹介いたしましょう。一般社団法人青森県薬剤師会会長の木村隆二さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず、木村さんご自身の、プロフィールなど、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私は青森市生まれの青森育ちです。で、当然のことながら薬剤師会にいるということは薬剤師です。
はい。
で、社会人になってから薬のメーカーに勤務して病院周りで営業をしていて、その後薬局を開きました。で、介護保険始まってからケアマネージャーの事業所をですね、オープンさせて、今もそのケアプランをですね、作るということをやっています。それから6年前ですけども、元気な高齢者を支えなきゃいけない、一人暮らしの元気な高齢者を支えなきゃいけないということで、元気な高齢者が住む一人暮らしの方を支える、マンション運営も今しているところです。
じゃあ現在その薬剤師会の会長さんであられるんですけれども、
はい、
それからいろいろ派生して、
はい、
たくさんの活動をされているということなんですよね。
はい、薬剤師として薬局をオープンさせて、
はい、
でその後に平成12年だったんですが、国がですね、介護保険を始めるということで、介護保険の責任者のところは保険者っていうんですけども、青森市市役所ですね、市町村がその責任者になります。で、青森市で何をすればいいのか、それから全体として青森県がどうすればいいのかとか、そうこうしてたら国の方の仕事もしろということで、日本薬剤師会の常務理事にちょうど平成12年に呼ばれて、厚生労働省の中でこの介護保険が関係のことをですね、いろいろ現場とつなぎをするということでやってきました。で、平成15年にですね、ケアマネージャーの全国組織を作んなきゃいけないということで走り回っていて、その時に会長をやれということで、そういう流れで、医療と介護とつなぐ、そういう仕事を多くやるっていう形になって、でやっぱり実践しないとですね、制度には反映できないだろうということで、今に至るであります。はい、
すごく多岐にわたっていて、はい、忙しそうだなと思うんですけれども、はい、今そういった中で特に気になってらっしゃることとか、はい、まず今その、はい、取り組まなければとか思ってらっしゃることっていうのはどういったことがありますか。はい、
今日は特に話をしたい認知症のことですね。はい、で、これは、後でも詳しく説明したいと思うんですけども、アルツハイマー型の認知症となると、完全に治す薬がないんですね、今。
はい。
ですから、そういうことなんだけれども、早く見つけて、早く診断してもらうってところから、地域で、暮らし続けることができるとか、そういうことをですね、
はい、
今地域の人たちにそれを早く伝えていかないと、率直に言うとご本人が一番苦しいんですけど、家族崩壊までつながってしまうっていうようなことがありますから、やっぱりこの高齢者だけじゃなくて、この日本の社会において認知症に対するその正しい考え方とか知識とか情報はきっちり取っとかなきゃいけないだろうと、そういうことで、いろんなところですね、そういうことも話をして歩いているということであります。
はい、ありがとうございます。
はい、
この後木村さんには認知症のことをいろいろとお伺いしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のテーマは認知症についてです。先ほど木村さんが、
はい、
認知症を本人のためにも、周りの家族のためにも、まず早く見つけなければいけないということをおっしゃってくださったんですが、まず初めに、誰にどこで相談すればいいのかとか、すごくその認知症ということになると病院に行きづらいとか、いろいろあると思うんですけれども、そういったあたりをちょっと教えていただいてもよろしいですか。
まず今日一番知っておいていただきたいのは、最近物忘れがあるとか、同じことを繰り返して話すとか、そういうふうなことがご家族が気づく、またはご自身でね、そういうことをもう積極的にこの自分を管理している方がいるので、そういう症状が出たら、
はい、
まず地域包括支援センター、
地域包括支援センターですね。はい、
これは市町村ごとに大体 地域のこう広さを考えると中学校学区に一つずつあります。
あ、はい、
もうあの青森県は全部整備当然ですけど終わってます。ですから電話帳とか開いていただいて自分の近くの地域包括支援センターに電話してもらう、そこから始まればいいかなと思っています。
敷居は、まあ、あまり高くない、
高くない、
気軽に相談に行けるところとして、はい、地域包括
支援センター、
地域包括支援センターというものがあるということですね、はいはい、
それと、青森県薬剤師会がやっている健康介護まちかど相談薬局という看板のついたところに行くと、はい、そこにつないであげると。でこれから説明する脳の健康チェックリストっていうのがあるんですけど、はい、これは青森県がですね開発したその物忘れのチェックをですねするチェックリストなんですけども、本人用家族用があります、でそれが、薬局に行ってありますのでチェックして、で薬局に行けばそのお住まいの地域包括支援センターも探してくれて、そこに連絡してくれるっていうふうな仕組みにもなってますので、
まずその、ま、薬局であったりとか、はい、ま、後でまた詳しくお話しいただけると思うんですが、はい、そういった地域包括支援センターで、はい、早く認知症をその見つける、はい、ということなんですが、はい、具体的にどういう方法で、はい、見つけることができるのか、はい、っていうところを少し教えていただいてもいいですか。
は
い、
それこそ同じことを繰り返すとか、普通の生活の中ですね、同じことを繰り返すとか、さっき言ったことをもう忘れてまた同じことをね聞いてきたりとか、そういう気になることがあったら、その健康介護まちかど相談薬局に行って、または地域包括支援センターに行って、このチェックリスト、脳の健康チェックリストというのをやる、それでその専門の人たちがいるので、それで確定ではないんですね、そういう症状が出てるっていうのをまずあぶり出しちゃう、でその後に必要であれば専門の先生のところに紹介してくれる、
なるほど。
で早く見つけることと確定診断してもらうってことが次の段階ですごく大事なんですね。
はい。
で今私ら対応で困ってるのが、可能性あるよと、認知症かもしれないという可能性があるよ、じゃあ病院に行きましょう、それからクリニックに行きましょうっていうと、ご本人は認めたくないし、
で
ご家族も認めたくないのでって言って、だいたい平均すると半年から9ヶ月その実際診断を受けるまで、そうすると進行してしまうわけですよね。
そうですね。とても行きにくい、ちょっとこう抵抗があるのはすごくわかる気がします。はいはい、
だから当然ですけど、ご家族ももう大変、なかなか親のことですから、その行こうって言いにくいとなれば、今言ったように、薬剤師であったり、それから地域包括支援センターのその専門の人たちがちゃんと話をして、で納得してクリニックとか病院に行って専門の先生に診断してもらうということですね。
そうですよね、はい、こう初め取っかかりは非常に敷居が高い、お医者様がとか、検査がとか言うとすごく敷居が高いんですけれども、まずはこう地元のセンターでとか、まずは地元の近所の薬局でとか、
そうですね、
そういったところでこう気軽に相談して、そこで何かが、見つかれば、専門的なところにつないでいただける、つないでいただけるというのが非常に安心感につながるのかなと思いました。
それとですね、病気の話の中に入ってきますけども、その認知症といってもいろんなタイプがあるんです。例えば、治る、今でも治るものと、それから治んないものっていうかね、あって、
治るものがあるということですか。あるんです。
つまり治療可能なのが、例えばですよ、正常圧認知症って言うんですけど、脳の中の水を抜いてあげると普通に戻っちゃうとかですね。
ああ、そうなんですか。
だから認知症って言ってもいろんなタイプがあるんですよ。だからそういうことを早く確定診断してもらわないと、ダメですよと。だからいろんな脳血管型のその認知症とか、アルツハイマー型の認知症とか、今言った正常圧認知症とか、いろいろタイプがあるんですね。ですから専門の先生に早く見つけて、確定診断してもらうと治療方法もあるし、それから 完全に治らないけども、進行を遅らせる薬をどういうふうに使うかとか、そういうですね、
はい、
ことをきちんと早く早く早くやっていけば、
はい、
普通にその今お住まいの場所、また地域で暮らし続けることができますので、
そうですね、
そこがすごく大事だと思います。はい、
そうですね、早く見つけると、はい、早く手立てを打つことができて、そういうことですね、その中にはもしかしたら、こう、治ってしまうものもあるかもしれない。はいはいはい、で、また、なかなか今の医療では、うんうん、完治が難しくても、進行を遅らせて、うんうん、地元、はい、今の生活を少しでも長く続けることができるかもしれない。うん、そうですね、そういうためにも、はい、早く見つける、うん、早く確定診断をするということが大切ということですね。はい、ありがとうございます。はい、よくわかりました。はい、木村さん、
はい、
とてもこう気になるんですが、
はい、
認知症にそのなりにくくする、
はい、
ちょっと私もこう不安なところもあったりとかして、はいはい、この先どういったことに気をつければいいのか、はい、そういったことがもしあれば、
はい、
ぜひ教えていただきたいんですけれども、
はい、そうですね、いろんなその認知症のタイプで、大きく2つですね、ちょっとアドバイスしたいのが、はい、まず脳血管型のその認知症っていうのは、要するに脳卒中とか脳梗塞にならなければいいわけですから、はい、つまり生活習慣病対策をすればいいと、
なるほど、
はい、いうことですね。それとですね、一つ分かってきたことが、糖尿病になってる方が認知症になりやすいっていうことも分かってきたんですよ。
あ、はい、
でちょっとね、数字を持ってきたんですけども、平成25年に、認知症にもなっている方462万人いたと。それで、あと10年経ったらどれぐらいかって700万人だって言うんですね。
で、その
時にですね、糖尿病になってる人となってない人と有病率っていうんですけど、その率で1割違うっていうのが分かってきたんです。
そうなんですね。
ですから逆に言うと、糖尿病にならないため、
はいはい、
生活習慣病を対策する、普通の生活をするっていうことがすごく大事なことが一つですね、
はい、
でそれからアルツハイマー型の認知症の危険度を下げる研究も一つ、私がいろんな方のお話聞いて、一つこれはみんなのそのためになるかなっていうのを一つ、持ってきましたので、東京都健康長寿医療センター研究所で、研究した一つなんですけども、はい、まあ食べるものとそれから運動するのと、はい、普段どういうことを気をつけるかっていう、その3つ分野があるんですけど、まず食べ物ですね、
はい、
アルツハイマー型認知症の危険度を下げるために、
はい、
野菜果物からビタミン E を取る、それから魚を食べる、
はいはい、
それからワインですね、
はい、
ワインを飲む、お酒はワインですよと。
やった、
はい、はい。それから運動は早歩き、まあ普通に歩くのも週3回以上ですね、
はい、
まあこれをずっとこう繰り返してる、つまり運動するですね。それともっとそのいいなと思ったのは、今ラジオ聞いてる方々がいますよね、このラジオを聞く、
はい、
それからテレビを見る、
はい、
から新聞を読む、本を読む、
はい、
とかですね、雑誌を読むとか、さらには、まあ、昔よくトランプとか、今テレビゲームですけど、そうじゃなくてトランプとかクロスワードパズルやるとか、はい、そういうゲームをやるですね、それからあとはもう博物館とか美術館行って、もうすごくこう感性をこうなんていうか刺激させる、まあ、こういうことをやってる方々は、
はい、
そのアルツハイマーと認知症の危険度を下げるという、まあ、研究がですね発表されています、はい、まあ、これもですね、まあ、後半の方のテレビ見るとかそれを除けば生活習慣病のそれと似たような感じがありますよね、
そうですよね、
はい、
まず脳血管型の方は、はい、認知症ということになるとすごくこう専門的で今非常にわからないことが多くて、はいはい、だから怖いっていうことがすごくあるんですが、はいはいはい、まずその脳血管型の認知症ということであれば、生活習慣病と非常に関わっていて、はいはい、まずその生活習慣病を、
う
ん、防いでいくんだ、
ね、
生活を改善していくんだというところから、
はいはい、
防いでいける可能性があるということですよね。
は
い、
だから私は特に、大事だと思ってるのは、血圧のコントロールですね。
ああ、はい。
はい。それからもう食生活っていうことで言って、糖尿病の話の今裏返しの話になりますよね、ですから血圧をコントロールして、 血糖値も気にしていくっていうことが、すごくこの脳血管の障害を受けないためのリスクマネージメントになりますよね。
はい、今非常に生活習慣病っていうのは、生活習慣病というのは非常にこう広くいろいろ言われていて、はい、こういうふうにした方がいい、これをしない方がいいといったことは非常に情報も出回っているので、はいはい、それに、乗っ取ってと言いますか、はい、それに従って、ええ、自分の生活を少しこう変えていけば、ね、またその先も変わってくる可能性が多いねということですね。
まあ、顔面圏返上で今アメリカに一生懸命やってますけども、まあ、とにかくど真ん中が血圧のコントロールですよね。だから毎朝ご家庭に血圧計置いたり、それからまあ今私ども薬局にも血圧計置いて自由に測れるようにしているのは、その家庭血圧で朝135、上が135、それから下が85、まあここのところを目安にコントロールしていけばですね、次のその脳血管とか、それから今認知症の話ですから脳血管ですけど、心臓のね、その負担とかもそのかからないと、まあこういうことですよね。
なるほど。はい、こう一つのことがいろんなところにこうつながっていく、共通した、ことがあるということですね。
そうですね。はい。
それからアルツハイマー型ということでは、食べ物、運動、それから生活、
まあ、知的な頭を使うようなそういうことですね。
アルツハイマー型というところでは、食べ物、それから運動、それからこう知的なこう頭の活動みたいなところですね。美味しいこう青森のお魚を食べて、ワインを飲んでいいんですね。
はい、OK です。
ああ、そうなんですね。はい。はい、
白か赤かって聞かれるんですけど、どっちでもいいと思います。
あ、そうなんですか。ああ、そうなんですね。はい。はい、あと、それから、まあ、なるべく早歩きをし、
そうですね。
で、先ほどお話を伺っていたら、例えば、新聞、テレビ、ラジオですね。はいはい、それから、博物館とか、こう、自分の好きなことを、
そうですね。
興味が持てるものを楽しみながら、やっていけば、それが実は、例えば、認知症を、こう発症させないであったり、遅らせるであったり、そういったことにこうつながっていくということを聞いて、
だんだん分かってきたんですね。
なんかちょっとこう未来に明るさがというか、希望がといいますか、
それと最後になるかもしれませんけども、先立て厚生労働省 のお医者さんとですね、お話したら、あと10年ぐらい経てば、その認知症、今のアルツハイマー型を完全に治す薬がこの世の中に出そうだと、まあ、そういうニュースもですね、
そうなんですか、
ニュースもあるんですね。ですから、それまでこういう生活習慣ほか、すごい自分で自分のことを気をつけていくということが大事なんでしょうね。
こう諦めず、恐れず、こういろいろまずは自分の今の生活をこう楽しんで、積極的にこう活動していくというか、そういったこともいい、とてもいいということなんですよね。
ですから、普通のことを普通にやってればいいということですよね。
なるほど、そうですよね。はい、ありがとうございます。はい。